皆さんおはようございます。今日は雪がたくさん降りまして足元が悪い中こう集まってくださったわけですけども、なんか連帯感が生まれるような気がします。で今日は特にですね、ひまわり幼稚園の伊藤幸子さんと、ちょっと手違いもあったんですけど柏のめぐみさん来てくださって本当に嬉しいなと思っています。本当に嬉しいなって思ってます、はい、あのですね、昔こんな話を聞いたことがあります。でその人はですね、若い頃政治犯として捕まって長い間牢獄で過ごしました。でその人がですね、牢獄で過ごした時の経験を語るわけです。寒い冬はまだマシだった。もちろん牢獄にはストーブもエアコンもなく寒い冬はつらい。でもまだ寒い冬の方がマシだった。なぜなら寒い冬には一緒に入っている囚人と身を寄せ合うことができたから、こういうふうに言うんですね。そしてその人は続けます。耐え難いのは夏、うだるような暑さ、逃げ場もない中狭い牢獄に他の囚人と一緒にいなければいけない。それが耐え難かった。そうです、夏はですね、お互いの体から発する体温や熱のせいで狭い牢獄の中で他の囚人と一緒にいるのは辛いわけです。でもちろん牢獄ではですね、厳しい冬の寒さも夏の暑さも同じように辛いわけですけれども、それでもまだ身を寄せ合い互いに体を温め合える冬の方がマシだとその人は語るわけです。で私は今日の聖書箇所を読みながら今お話したその内容をですね思い出したわけです。でもしかしたら人が生きていくっていうことはこういうことかもしれないなと思いました。人がこの地上で神様から与えられた命の時間を生きていくっていうことはですね、一人きりで生きていくってことではないんだよな。好むと好まざるとにかかわらず、いやおうなく他の誰かと共に生きていかざるを得ないわけです。で私のそばにいる相手、そして皆さんと共にいる誰かの中にはですね、もちろん素敵な人もたくさんいると思うんですが、しかし一方で、少々残念な振る舞いを行う人もいるのは事実だと思います。つまりですね、何が言いたいかというと、私たち人間は一人では生きることができず、また他の誰かと一緒に生きていくしかできないということはですね、つまり私たちは共に生きていく誰か、その相手を私たちが選ぶことはできないということを意味していると思うわけです。私たちは他の誰かを変えることはできないわけですから、ですから他の誰かと共に生きていくということは私たちに時に喜びを、そして時に苦痛をもたらす出来事です。先ほどのお話で例えるならば、私たちの閉じ込められている牢獄には寒い冬も来れば暑い夏も訪れます。寒い冬には身を寄せ合って互いの体を温め合うことができ、互いの存在を喜び合うことができますけれども、暑い夏にはお互いに苦痛を感じるわけです。もしこれがですね、人生、これが生きていくということなどだとするならば、その時じゃあ私たちは何を感じ、何を信じ、何を望み見ながら生きていくのでしょうか。つまりですね、狭い牢獄の中で他の誰かの体温に苦しめられる暑い夏が苦痛だと嘆き続けながら過ごしていくのか、あるいはたとえその事実を変えることはできなかったとしても、けれども一方で寒い冬に経験する互いの体温の暖かさに慰めや励ましを感じながら、そのことに感謝しつつ生きていくのか、皆さんだったら何をどのように感じながら生きていきたいと心に思われるでしょうか。多分ですね、 心で何を思っても思わなくても1年を通して経験すること、それ自体は変わりません。一生懸命お祈りしても多分また来週雪は降ります。でも暑い夏を嘆きながら過ごすのか、それとも寒い冬に感じるその暖かさ、喜びに感謝しながら生きるのか、どちらを選ぶのかによって私たちの人生の用いる豊かさは大きく変わっていくんだろうなということを思います。そしてそれが今日皆さんと一緒に心で感じ、頭で考えたいなと思っていることです。聖書に戻りますけれども、マタイ福音書はですね、教会という言葉を大事にします。実は新約聖書の中には4つの福音書があるということは皆さんよくご存知だと思いますが、新約聖書の福音書の中で教会という言葉が何回使われているか、クイズをやってみますか。水曜日出席した人は知らないふりをして新約聖書の中に教会という言葉が20回以上出てくると思われる方、手を挙げてみてください。10回から20回、19回、はい、じゃあ6回から9回、5回、4回、皆さん手を挙げるタイミングなくなってきますよ。3回2回1回、で正解はね3回なんです。でその3回とも全部マタイ福音書なんですね、教会っていう言葉が使われているのは。そしてそのマタイ福音書の中に3回教会っていう言葉が使われていることの中の2回が今日の聖書箇所に出てきます。つまりそれぐらいマタイ福音書を書き、そして読んできた人たち、つまりマタイ教会、マタイ信仰共同体の人たちにとってですね、今日の聖書箇所は重要な内容を含んでいると言えるかもしれません。で今日の聖書箇所は内容を2つに分けることができます。前半部分は17節までですけれども、その前半部分にはですね、罪を犯し教会という信仰共同体からこぼれ落ちた人たちに対してどのように接するべきなのかということが書かれていますけれども、18節以降の後半部分においてはそこから発展して教会という信仰共同体の持つ権威であるとか力がテーマになっています。罪を犯した人に対してはまず1対1で接しなさいと、他の第三者がいないところで静かに忠告しなさい、信仰者として相手を尊重するということを述べていると思います。しかしそれでも相手が耳を傾けてくれないときは教会の権威や力に頼れと聖書は語ります。マタイ福音書はですね、それほどまでに教会という信仰共同体を大切にしていますし、そして教会という信仰共同体には神様からの力や権威が与えられていると信じて考えたようです。でこれがマタイ福音書の考え方なんですけれども、じゃあ私たち自身は教会についてどのように考えるんでしょうか。で教会という信仰共同体って一口で言いますけれども、じゃあ教会って一体どういう共同体なんでしょうか。何を大切にするところなんでしょう、集まりなんでしょうか。でもちろんですね、教会とは信仰を大切にする共同体ですって答えてもいいんですけど、でもそういう型通りの答え、紋切り型の定型句はですね、ちょっと一旦横に置いておきましょう。でそういうお決まりの答えっていうのはですね、実際苦しい時に力を持たないと思います。少なくとも私たちが人生の壁に直面する時、そのお決まりの答え、定型句だけでは私たちは力を感じることはできない。仮によく考えた結果、その同じお決まりの言葉に至るのではな、至るんだったらいいと思います。でも大事なことは、私たち自身が教会どういうところなのかということを自分の頭で考えることだと思います。本当の意味でその言葉が他の誰でもなく、この私にとって、この私の具体的に生き方においてどのような意味を持つのかということを真剣に考えるということこそが、そして行動を起こすことが私たちに生きる力を与えると私は信じています。ですからもう一度マタイ福音書を手がかりにして、 私たち自身が教会についてどのように考えるのかを見たいわけですけども、まずですね、今日の聖書箇所18章の15節から20節という短いテキストにおいても、マタイ福音書の考える教会が分かりますので、そのことを参考にしたいと思います。一番注目したい、聖書の言葉は20節なんですね。聖書の20節を見ていただけますか。でこの20節の言葉は教会とは何かということについて、マタイ福音書を書いた人たちの一番核になる考え方が描かれているように思います。じゃあ読んでみます。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。端的に言うならば、教会とは信じる者が2人または3人と集まるところです。1人ではないわけです。もちろんプロテスタント的な信仰は神様の前で信仰者として一人の人間として立つということが何をおいても一番大事な基本です。けれども、その基本は変わらないにしても、けれども、一人では決して経験できない信仰の世界があるということもまた事実なんだろうと思うわけです。二人または三人と集まることによって、初めて経験できる世界がある。その信仰をですね、この二十節の言葉は表しているように感じます。じゃあ、一人では決して経験できない信仰の世界、二人または三人と集まることによって、初めて経験できる信仰の世界があるならば、あると信じるならば、それは一体どのような世界なんでしょうか。少し違う角度からお話をしますけれども、福音書が書かれたのは、だいたい今から2000年前ですから、福音書が書かれた時代から今まではですね、2000年という時間が過ぎました。で、この2000年という時間は決して短くない時間。で、この決して短くない2000年という時間の間に、世界の各時代、各地域において、いろんな形のいろんなタイプの教会が生まれ、また消えていきました。で、本当にいろんな教会があるので、これが本当に同じキリスト教なのかって思うぐらい、詳しく見ていくと違うわけですけども、今日はそのことを詳しくお話しすることはできませんが、ただ一つだけこういう考え方をした人たちがいるということを紹介します。で、これは20世紀になって力を持ってきた考え方なんですけども、割と最近の考え方です。ラテン語でミシオデーという言葉があります。ミシオっていうのは宣教、ミッションという英語の元ですね。ミシオ、デイっていうのは神様、デウス、ね、デウス、デイっていうです、ね、だからミシオデイというラテン語は日本語で言うと神の宣教という意味です。で、このミシオデイとか神の宣教っていうのは、じゃあどういう考え方を意味しているのかっていうとですね、宣教っていうこと、その技は誰でもなく人間ではなく神様ご自身がなさるんだっていう、そういう考え方です。で、もっとわかりやすく言うと、宣教という技を行うのは神ご自身であって教会ではない、そこまで言うわけです。じゃあ教会は何をするかっていうと、教会は神ご自身が行う宣教という技の一部を担わせていただいているに過ぎない、そういう考え方です。